お元気ですか？三育学院の尾上志郎です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は教育、天国に備える教育というテーマで学んでいますが、今週第10課のテーマは、芸術や科学における教育。暗唱聖句は詩編19編2節です。口語訳聖書でお読みします。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。今週は特に教育の中から芸術や科学を取り上げ、キリスト教の視点から学んだり教えたりするとき、それがどのようなことを意味するのかという点に目を向けます。ガイドの67ページに、私たちがすべての学科の授業をする際に、神様の言葉を必要としているとして、こう書かれています。神の言葉がなければ、私たちは神の大きさ、この世の創造主、支え主としての神の支配権を忘れてしまうのです。今週私たちは、キリスト教の視点と世界観から芸術や科学を教えることができるのかということに関するいくつかの原則について研究していきます。日曜日のところをお開きください。生きておられる神様の証拠は、あらゆる被造物の中に残されています。人間が罪を犯して後6000年、荒れ果てた世界が世界規模の洪水によって滅ぼされてから数千年を経た今でも、神様がこの世界を作られた創造主であることを示す証拠や、神様の愛や情け深さを示す圧倒的な証拠がこの世界には溢れています。パウロはこれを認めない人たちに向かって、弁解の余地がありませんと述べていますが、確かにこの世界には美しいもの、感動するものが溢れています。美について突き詰めていく過程から芸術が生じたと言われていますし、真理を追求する過程で学問が生じたと言われています。そして、善を追い求める過程で道徳が生じたと言います。しかし、人間はこれら3つの真善美を追い求めるだけでは満たされない心を持っており、これらを総動員して、ある一つのものを追い求めていると言われています。それは聖なるもの、清いものであり、それを追い求める過程で宗教が生じたというのです。三育教育、アドベンチスト教育は、これらの真善美、そして聖を含めた全体を育てるという全人教育を掲げていることになります。月曜日のところをお開きください。被造物の美しさを学ぶときに、その先におられる神様の愛を知ることができます。罪の影響で、本来の美しさとは比べ物にならないほどに、陰りがある現在の自然界であったとしても、この美しさなのですから、神様が作ってくださったエデンの園の美しさは、どれほどであったのだろうと想像したとしても、しきれないでしょう。人間はその美しいもの自体を崇めてしまい、被造物そのものを礼拝してしまう傾向を持っています。芸術や科学を学ぶ根底に、これらの学びが神様のご品性や御心に私たちを向けさせるようにしていく必要があるのです。創世記3章6節をお読みします。女が見ると、その木は食べるによく、目には美しく、また賢くなるというその木は好ましく思われた。美しいものが必ずしも良いとは限らないということがあるのです。特に芸術において、美しいものがすべて清いものではないことがあるのだということを、キリスト教教育は教えることができるはずです。芸術の名のもとで、刹那的なものが溢れている現代において、キリスト教の価値観をもとにした、清いもの、聖なるものを目指す、本来の神様の方向を向いた、神様の栄光を輝かせる芸術を目指したいものです。火曜日のところをお開きください。人生には三大選択ということがある、ということを、 私は三育中学校にいたときに教わりました。順番も大切で、まず宗教、何を信じて生きていこうとするのか。次に職業、自分は何をもって人々に奉仕するのか。そして最後は伴侶です。これらのことを誰と共にやろうとしているのかということです。何を信じて生きるのかという最初の選択に沿わない職業を選ぶわけにはいかないのです。まして、それに賛同できない人を伴侶として選ぶことは、生涯にわたって不幸を招いてしまうことになると言っても間違いないでしょう。テモテ第一の手紙6章20節をお読みします。テモテ、あなたに委ねられているものを守り、俗悪な無駄話と、不当にも知識と呼ばれている反対論とを避けなさい。パウロは、不当にも知識と呼ばれているものを牽制しています。現在は当時以上にあらゆる種類の情報、価値観、信念にあふれています。確かに人間は間違った教えの専門家にでもなり得るのです。ですから、どのような世界観を持って生きようとしているのかを、まず若い魂にしっかり身につけてもらうことが大切なことなのだと言えるのです。水曜日のところをお開きください。私は化学、ケミストリーを専門に、大学院時代は研究をしていました。まだ誰も知らないことを研究し、明らかにしていくことは本当に面白く、のめり込んでいましたが、ある時、コンピューターの計算から割り出した新しい物質の構造を電子顕微鏡を使って実際にそうなっているのかを確かめるために観測したことがありました。その結果、映し出された写真には、その予想と計算が正しかったことを裏付ける原子からの光の反射の点が実に美しく、まるで蜂の巣のような正確な六角形を形作っている姿が映し出されていました。自分たちの予想が正しかったことに安堵しましたが、それ以上に私は、このミクロの世界でどうやってこの原子たちがこれほどに正確に、こんなに美しい姿を作り出しているんだろうと大きく感動し、思わず涙が溢れてきたのでした。科学の世界は、良い意味で知れば知るほど、ますますわからなくなっていくのです。多くの一流の科学者たちは、その不思議に気づいています。そして、それを神とは呼ばずに、something great と呼んでいます。ここには、何らかの大いなるものが働いていると認めているということなのでしょうか。キリスト教教育では、謙虚に自然から学び、それを作られた方がおられ、それを私たちは神様と呼んで崇め恐れているという姿勢をためらうことなく教えることができるのです。ですから、何をやるにしても、どの分野に進むとしても、箴言一章七節の、主を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵をも諭しをも侮るというソロモンの言葉は真実なのです。木曜日のところをお開きください。ヨブ記の38章には、主なる神様が嵐の中からヨブに答えて語られた言葉が書かれています。そこには、創造主としての神様だけでなく、この自然界のすべてを支え、維持しておられる神様の姿が描かれています。18節から、お前はまた大地の広がりを隅々まで調べたことがあるか。そのすべてを知っているなら言ってみよ。光が住んでいるのはどの方向か。暗黒の住みかはどこか。22節、お前は雪の蔵に入ったことがあるか。あられの蔵を見たことがあるか。と続きます。確かに現代の科学で、ヨブ記に書かれているこれらの不思議について、多くの仕組みが解明されていると言ってもよいかもしれません。しかし、まだその理屈が解明されていない事柄が多くあるのです。 人間は時間軸で考えたときに、あまりにも小さな存在ですから、その時を超えて存在する神様のなさる技をすべて知ることはできない存在なのかもしれません。しかし、すべての現象が解明されたとしても、それをここに据えたことを偶然というか、意図があったというかの違いは歴然としています。聖書は明確に、神様がすべてを創造し、意図を持って維持しておられることを証ししているのです。創造の技に関して、私たちは一般科学的な視点での理解と、聖書の価値観に基づいた理解の二つのどちらかを選ぶということを迫られているように感じてしまうことがあります。しかし、それは誤った、また誤った考え方です。聖書と科学が対立することはありえません。真理は必ず最終的に一致するはずなのです。現段階では、まだその一致点にまで到達していないだけのことなのだと思います。私たちクリスチャンは、罪の入る前の世界があったことを理解しています。そこでの自然法則は、現在のそれとは異なっていたに違いないと考えることができるでしょうし、私たちが今常識と思っている自然な事柄が、今とは異なっていたという意味での超自然的な力が働いていたという考え方も選択肢としてあり得るのかもしれません。これについてはまだ人類の誰も証明することができてはいないのですから、謙虚にただひたすらに学び続け、科学についても研究を進めなくてはならないのだと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。1つ目は、私たちにとって美というのは何でしょうか。人間はどのようにして美しいということを感じることができるのでしょうか。2つ目は、間違った教えの専門家という言葉がガイドに出てきましたが、実際にそのようなことに出くわしたことがあれば、互いに共有してみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。